あたかも私がいないかのように考えないで、あなたは私がおり、また最善の技を御言葉を通してなすということを覚え、期待し、信頼していきなさい。その中で私は、私の栄光を豊かに表そう。
この主の導きというのは、この開拓当初からこの本教会に与えられた神の言葉をもって現在に至るまでのこの全体的な聖霊の導きを捉えつつ、この現在を、この現在の主の語りかけを捉えて信仰の踏み出しが必要となっていると主が言われます。
今この時に備えるべきこと、なすべきことがあるとおっしゃわされます。このコロナの災いも通り過ぎる時は近づいてきていることを思いなさい。その中で私は私の計画を大きく開いていこう。
この開拓当初において、全世界にあなた方を遣わすと語られたこの言葉というのは、この21世紀においてはさらに違う段階においてこの実現していくと主が言えます。特にコロナが許されましたが、このことも益となり、全世界への宣教の道というのは、この21世紀のツールを使って大きく広げられていくと主が言えます。
コンピューターを通し、また実際に派遣する事柄を通し、私の働きを私は大きく広げていこうと主はおっしゃられます。後読みの働きが大きく開かれることを覚えなさい。
しかしながら、この教会と当初のこの祈りの土台、熱心に祈ったあの祈りを取り戻さなければならないと主は言えます。この21世紀のツールを使って全世界にあなた方を遣わすと再び主は語られていますが、祈りが非常に足りないと主は言えます。
それでは、God is working for my good をお伝えしましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did.
予言の言葉ありがとうございます。証と特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝の時を持ちたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが霊的に豊かな恵みを持って私たちを祝福し、また金銭的な恵みを豊かに与えてくださっていることをありがとうございます。またその感謝の印として10分の1を教会以外の働きのために捧げます。またあなたが全世界の主であられ、すべてはあなたのものであり、あなたが全能であることを私たちは信じ、あなたを称えます。その印として10分の1をあなたに捧げます。あなたを感謝し、賛美し、褒め称えます。これらを豊かに用いてください。またこの献金を通して私たちを祝福してくださっていることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではですね、ありえない話を二つしたいと、こういうふうに思います。それで賛美台を建てるっていうふうに神様が言われて、賛美の働きが進んできたんですね。そしたら神様の手によって非常に強力な助けが来ましてですね、私たちの賛美の働きをさらに強める神様の働きがですね、起こってきました。それはどうしたのかって言いますとですね、ロサンゼルスに行ってですね、そして、プレイヤーハウスというところでですね、 まあ、そこで、アズサガイディバインが始まったところなんですが、私たちが祈り込んでいたんですね。そして、蒼天祈祷の時にですね、主が言われたんですね、次の日奇跡が起こります。って言われたんですね。で、そこにいた、久保田牧師にちょっと言ったんですね。次の日奇跡が起こるって神様言ってる。でね、なんか起こるんだろうと。それでね、次の日、プレイハウスで、祈祷会をして、みんな祈ってる時にですね、突然テレビのクルーが入ってきたんですね。そしてですね、まあ最初は映させてほしいって言うんで映させてたんですが、そしたらですね、一つ言ってきたんですね。なんて言ってきたのかっていうとですね、あなた方を取りたいと。困ったなと思ったんですが、断っても悪いと思ったんですね。で、向こう行ったんですね。このテレビに映るとあなた方はアメリカで有名になると。いや、別にアメリカで有名になりたくはないので、それで撮ってもらったんですね。そしたらどうなったのかっていうとですね、あずさがいリバイバルの記録、あずさがいリバイバルの記録のビデオを撮っていて、そこに我々がね、映ることになっちゃったんですね。入ることになったんです。まあ、それが一つ大きな祝福だったんですが、ちょっともう一つ大きなポイントは何だったのかっていうとですね、出てきたテレビのクルーはですね、オーディション番組のテレビだったんですね。そしてですね、ブラックゴスペルのトップの方々が、その中心でですね、で、その方々とね、それを通して大きく働きが開かれて、どうなったのかっていうとですね、そのブラックゴスペルのトップの方々によって、我々の賛美を見てもらったり、それから、いろいろ助けてもらったりするっていう、それが始まったのですね。でこの時にですね、アメリカのトップの方々が出てきて、そしてその道を開いた主の働きっていうのを驚くとともにですね、そこにおける神様の賛美における働きの進展っていうのをね、通して主の手を見ることを通してですね、主の御心を全うできているっていうのは素晴らしいなと、こういうふうに思います。これが一つです。それからもう一つは何かって言いますとね、これは予言のことなんですが、予言を通してですね、警告が来たんですね。それは何かっていうとですね、まあ、サタンが動こうとしていると。そして、献金を通してサタンが動こうとしているから気をつけなさいと。そして、その献金は、この献金の問題が問題ではなくて、聞き従いと予言のことに来ると。で、それがサタンの目的であると。こういうふうに、予言を通して言われたんですね。それでね、気をつけないといけないなと思っていたんですね。そうしましたらね、ある方がやってきたんですね。で、300万円献金したいと。個人の働きのためにですね。で、私に渡そうとしたんですね。これは危ないっていうふうに、聖霊が言ったんでね。二人のスタッフに受け取ってもらうことにしました。それで二人のスタッフを通して、すべてをやるってことにしたんですね。で、その二人のスタッフが受け取ったんですね。そしたら、その当時、個人はミッションの働きの中にありました。けれども、お金が足りてたんですね。それで私、ちょっと言ったんですね。なんて言ったのかっていうとですね、個人の働きはお金が足りてるので、300万円中の200万円を、ミッションの働きの中に入れていいかっていうことを言ったんですが、そしたらね、いいっていうことだったので、そっちに入れたんですね。で、二人のスタッフに全部やってもらったんですね。こうやってもらったんですね。そしてですね、ミッションに入れて、それで、まあ、それはもう、相手が OK してくださって、それで進んでいったんですが、そしたらですね、この200万円を、必要となる時が来たんですね。でもこの時にね、これは気をつけないなともいけないなっていうふうに聖霊が語られたのでですね、その献金した人の家族の方が宣教の働きに行くっていうことになりましたのでですね、そのところに全部使うことにしたのです。献金した人のところに使うって、こうすることにしたんですね。ですから、まあ、経過、ここがあったので、それに対する対応を次々にやっていったんですね。 で、そうしましたらですね、言い始めたんですね。秋元牧師は200万円を使って家族でイスラエルに行ったって言い始めたんですね。ただし、その献金のお金の動きは全部スタッフが知ってましたし、そういうふうに使ってましたので、そうではなくて、その献金した人のご家族のために使ったんですよっていうことを言ってですね、そんな言い方もあるのかとかなんか言ってましたけどね。それでね、一気にその話はなくなったんですね。しかしね、それがね、この予告されたように、聞き従いと予言の方の非難に、中傷につながっていってですね、それに対する対応があったのでですね、で、その中で主の特別な祝福と恵みを見ることができたっていうことを覚えます。それで、今週はですね、殉教聖会があるんですね。で、行く方はぜひいらっしゃって向こうで主をあがめていただきたいと思います。それとともにですね、オンラインで同時中継もしますので、行かれない方はね、同時中継なりダウンロードもあると思いますが、そこで、主を共にあがめていただきたいと。こういうふうに思うんですが、その26聖人の、アニメがありますのでね、先週はルドリゴ・イバラギで、今週は誰だっけ？トマス・コスギね。トマス・コスギって言ったっけ？はい。いや、変なこと言ってない？トマスなんだっけ？小崎ね、小崎ね。変なこと言ってたよね。それをちょっと見てみたいと、こういうふうに思います。
沖へ伊勢湯間肩。
3年前、京都。
あなたはまだ小さいのによく働いて偉いですね。歳はいくつですか？
神父様、私は12歳です。
名前は？
トマス小崎でございます。
良い洗礼名ですね。リバデネイラ神父様、トマスの父ミゲルでございます。ミゲルさん、あなたの息子のトマスはなかなかしっかりした良い子ですね。どうですか、修道院に預けて手伝いをさせてみませんか？それはとても光栄なことでございます。主イエス様のお恵みに感謝いたします。ぜひともお願いいたします。
こうしてトマス小崎はフランシスコ会の修道院に住み込みで手伝いをすることになりました。それからリバデネイラ神父は大阪の修道院に移り、トマスも一緒に大阪に移りました。
トマス、ナンパしたサンフェリペ号に乗っていたヘススさんが京都のバプチスタ神父様にお会いしたいそうです。あなたは京都まで案内してくれますか？
はい、神父様、かしこまりました。
この選択はトマスの人生を大きく変える選択となりました。メキシコ人で日本に着いたばかりの日本語のできないヘススとスペイン語のできないトマス、お互いほとんど言葉が通じないこの二人の不思議な旅は、この後非常に重要な旅となりましたが、二人はそのことを知る由もありませんでした。
よくご無事で着きましたね。長い旅でさぞかし大変だったでしょう。
はい、旅の途中でヘススさんが食事代の代わりにマントを取られてしまい、寒い中お気の毒でした。
その当時日本を治めていた豊臣秀吉はキリスト教を厳しく弾圧するようになりました。それでキリスト教徒を監禁するようにと秀吉は突然命令を出しました。 そして秀吉はキリスト教徒に対して未だかつてない残酷な命令を出したのです。それは監禁していた14歳のトマスと12歳13歳の少年を含む信者たち宣教師たち24人を見せしめのために長崎で十字架につけて処刑せよという命令でした。
トマス、無事だったか。京都に戻ってきて母上には会えたのか。
いいえ。
そうか。でもそなたが無事でよかった。
神の御助けによってこの数行をしたためます。長崎で処刑されるためそこへ向かう神父と私たちは先頭に掲げた宣告文の通り24人です。私と父上ミゲルのことについてはご安心くださいますように。天国で近いうちにお会いできると思います。神父様たちがいなくとも、もし臨終の時犯した罪を熱心に悔い改め、 もし主イエス・キリストから受けた数多くの御恵みを考え、それを認めれば救われます。現世は儚いものですから、パライソなる天国の永遠の幸せを失わぬように努めてくださいますように。人々からのどのようなことに対しても忍耐し、大きな愛徳を持つようにしてください。私の弟たちマンショとフェリペをキリスト教でない人の手に渡さぬようにご尽力ください。私は我が主に母上たちのためにお祈りいたします。私の知人の皆様によろしくお伝えください。重ねて申し上げます。母上が犯した罪について熱心に悔い改めるようにしてください。これだけが大切なことです。秋の国三原の城より12番目の月の2日。
2月5日に殉教祭会が行われますが、この殉教はそれで終わったんじゃなくて、彼らの願いっていうのはね、日本の多くの人たちが救われることですから、それに向かって神様の手が大きく伸びているということを感じます。ですから彼らを通して主を崇めつつね、それとともにこれから主がなされることに期待しつつですね、その聖会に行っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬四年後にキャンプが行われるんですね。それから、ウクライナチームの、あれを映していただきたいと、こういうふうに思います。
通して神の技が表されています。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
joy when you are poor. Yes, Lord. Leap for joy when you are hungry. Yes, Lord. Leap for joy. Leap for joy.
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますのでぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
We live to you, 主よ、与えてください。語るべき言葉、祈り 恵みと後に起こる真実を御国を思い出す。
Zjavenie vôbec nevedel o mojej chorobe. Přemýšľam o tom.
スネゴイカンプは3月に行われますが、実践に関わる方々も多いと思うのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。まあ、会見選挙の働きをさらに神様が開くって言っておられますのでね、その中で神様の働きに期待していきたいと、こういうふうに思います。それで、ちょっと癒しが起こってるんですね。チェチキの言葉を通してね、癒しが起こってると共に、鹿児島の政界で 癒しが起こったんですね。そしたら面白いことが起こって、何が起こったのかっていうとですね、森ちゃんが手を骨折しちゃったんですね。それで私言ったんですね、祈りますよって後でね。そしてうちでは祈ったんですが、まだ森ちゃんのために祈ってなかったんですが、そしたら治っちゃったんですって。全然骨折の跡がなくなったって。こうおっしゃってました。不思議なことですよね。そしたらですね、私はたくさんの病気があるんですね。で、すべての病気が治ったっていうことを受け取ってますので、治ったんですけども、症状的には、そのままなんですね。そしたらね、いろんな症状がなくなってきて、一つは足のところの変形があって、お医者さんはこれは治るの無理だって言ったんですね。治ってんですね。それから左の足のが曲がらないのがね、曲がるようになったんですね。そしたら先週ですね、白内障なんですね。で、手術受けないといけないなと思ってですね、その日程かなんかを決めようと思って行ったんですね。お医者さんにね。で、その時にですね、言葉を通してね、癒されたって来たんですよね。だから私思ったのは、じゃあその手術をして治って、これも癒しだなと思ってですね、そう思いつつ、でも直接癒されるっていうこともあるからなと思ってですね、向こう行ったんですね。病院行ったんですね。そしたらですね、こう言われたんですよね。年取ると誰でも白内障が出てくるんだって。それでね、全然軽いレベルだって言うんですね。いや、私ね、その前、白内障の診察を受けてたんですね。何回も。2、3年前かな。そしてですね、病気になっちゃったので行けなくなったので、行けなくなったんで、よりひどくなってるかなと思ったんですね。まあ、不思議さんはね、前の人も誤診じゃないかとかね、なんか言うんですけど。いや、でもね、私ね、癒されたっていう言葉が来て、そういう状況になってるのですね。あれ、これ癒されたんじゃないかなと。で、今、信仰を持ってですね、癒されたっていう状況なんですが、症状はね、いろんなのが消えてきてるんですよね。ですからですね、死の働きがちょっと進んできてるのかなと。こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思うんですが、エペソの手紙のですね、天にあるすべての祝福をもって私たちを祝福してくださったって書いてあるんですね。これは何かというと、クリスチャンは最高の祝福を受けているってことなんです。これ言い換えれば、愛されている。神様は最高のものを私たちに用意していると。こういうことを言ってるわけですね。で、この時にですね、まあある方は、そうじゃないぞっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。罪のいる人は永遠の命あるけれどもと。で、その時に、どうしてそういうことになるのかっていうとですね、神の恵みっていうのは、信仰を通して表されるんですね。例えば、イエス様の十字架の許しだって信じないとダメですよね。その許しが来ませんよね。それとともにですね、天におけるあらゆる祝福って言ったときに、あらゆる祝福をもって私たちは祝福し、あらゆる愛をもって愛されてるんだけど、それが具体的に現れるかどうかは、応答する私たちの信仰っていうことが大きなポイントになっていると。こういうふうに思っていただきたいと。そして、私たちが霊の祝福を受けるときに、二通りの形で受けてきます。どういう形で受けてくるのかっていうと、良い形で受けてくる。それとともにですね、困難とか問題とか悪いことが起こってきますが、実はそれが主の祝福であるという形で受けてくる。まあ、代表的な例はですね、パウロですよね。聖書を見てますとね、パウロ大変ですね。強盗にあったりね。石打ちになったりね。病気もたくさんで、あんだけ病気癒したのにね、パウロを通して神様。大変な状況ですよね。しかしですね、パウロは誰よりも祝福されてました。つまり、何が起こってくるのかというと、 パウロのいろんな困難の中において、神様はですね、たくさんの祝福を困難を通して表したのですね。で、この時にですね、まあ、具体的に表されています。主に従う時、すべては益となると書いてありますのでですね、私たちが従うという、そういう対応を取るというのは重要であるとともに、感謝するということがね、大きなポイントとしてあると。で、良い形で来る祝福というのはそのまま私たちに通じますが、悪い形で来る祝福ということがあって、で、それは信仰を用いることによってね、表されていくということをね、どうぞ覚えておいてください。で、ここは感謝の教会なのでね、感謝をやってる方多いと思うんですが、この時にですね、ちょっと私、注意されたことあるんですね、神様にね。私も徹底的に感謝してるわけですね。大川先生は1000回とかなんか言ってましたね。100回やってる人もいるみたいですね。いろいろ感謝してるんですけども。いや、私はそういう形の感謝じゃなくてね、感謝してるんですが、その時にですね、こう言われたんですね。何を言われたのかっていうとですね、あなた、喜んで感謝してるかって言われたんですね。その時にね、まあ、こういう問題があってありがとうございますって感謝してるんですよね。で、こういう病気も本当にありがとうございますって感謝してるんですよね。でもね、あんまし喜んでないんですよね。で、そうするとね、感謝の実っていうのは、喜びが入ることによってですね、より対応できる祝福となってくるってことを主が言われたのですね。で、感謝するときにね、感謝してるので、普通喜んでるんですよね。で、この喜びのポイントっていうのは、重要な意味合いがあるということで、覚えておいてください。皆さんの中で感謝をしてる人はどんどん感謝をし、してない人はどんどん感謝をしていただきたいと思います。しかし、その中でね、喜びがその中にない場合には、その感謝の働きっていうのはですね、とどまってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天野さん、お一人お一人のうちに豊かな祝福と恵みを与え、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。祈りが弱いがゆえに、主の御心でない方向にちょっと引っ張られている方がいらっしゃいます。こう祈ってきなさいと主は仰されます。また、いろんな問題があって、その解決を願ってるんですが、祈りが弱いがゆえに、その主の手を見ない方がいらっしゃいます。これも祈っていきなさいと主は語っておられます。それから耳と喉がちょっと悪い方が癒されました。心臓が悪い方が癒されました。鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。今日の夜の礼拝は時間帯が変わって午後9時から GLTV 7時40分5時40分から第7ですね。はい、以上ですね。スネルゴミキャンプがあります。どうぞいらっしゃってください。はい、映像祭ですね。締め切りに間に合うように。西坂で2時から 行います。オンラインの人も2時、教会でもやりますので、教会に集まってやりたい人は教会に来てください。感謝の戦士3時40分から。あとはいつもの通りです。何かありますか。
東京アンテオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。おっと、3月3日から3月5日の日程で白バスネルグイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖火御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしております。インターネットからでもお申し込みができます。東京アンテオケ教会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。なお参加登録費はお振り込みをお願いいたします。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募締め切りは2月7日となります。皆様の応募をお待ちしております。詳しい内容は白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルグイキャンプの東京アンテオケ教会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名様の場合の金額は、大人往復9400円、大人片道5600円、子供往復5600円、子供片道3400円、人数によって金額が変わりますのでご了承ください。コロナ感染予防対策としてバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。教会事務からです。2月5日に長崎西坂農家で開催される長崎殉教聖会につきまして、実行委員会より西坂においては献金を捧げるときは持てませんとの連絡が来ております。つきましては、参加される方及び重荷を持たれている方には前もって捧げていただきたく、入り口に献金箱を設置しており、教会事務でまとめて実行委員会に送らせていただきます。よろしくお願いします。先週の木曜日、東京で雪が降りましたね。日本は世界でも有数の雪国だそうです。世界で最も雪の積もる都市ランキングの1位から3位は日本の都市だそうですよ。ペッパーのトリビアでした。お知らせは以上です。
はい、それでは終わります。どうもありがとうございます。